皆さんおはようございます。今週から、8月の終わりまで私たちはコロナの第7波が広がらないように礼拝を家庭で持つように、いたしております。しかし御言葉を伝える、説教を通して御言葉を皆さんに聞いていただく、この奉仕は続けていきたいと思います。今日も礼拝に数名の方が来られてますけれども、家庭の皆さんはこのインターネットのホームページを通しての説教をお聞きください。で、今日の箇所はエピソビテへの手紙の5章の15節16節であります。お読みいたします。そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうか、よくよく注意しなさい。これが今日のテキストであります。で、そして今日のこの説教題は、悪い時代をどう生きる、賢い人のように生きると題してお話をさせていただきたいと思います。私は自分の人生を振り返って、あの時代はバラ色の時代であったなぁと思える時代は一つもありませんでした。どの時代にも信じられないような悲惨な事件があり、どの時代にも心が痛む出来事がありました。どの時代にも戦争があり、どの時代にも災害があり、どの時代にも疫病がありました。ですから私たちはいつも悪い時代に生きているということが言うことができるのであります。その時に問われる第一のことは、あなたは賢く生きているかどうかという問いであります。この賢く生きるということは、勉強をして、神学を勉強して知識を蓄えて賢くなることではありません。知識や知恵のことではありません。私たちがどのようなことから神の救いを受けたかということを知っておくことであります。皆さんの前にスライドで示していますイザヤの51章の1節、義を追い求める者、主を尋ね求める者よ、私に聞け、あなた方の切り出された岩、掘り出された穴を見よ。預言者イザヤはこのように述べております。正しいことを求める、尋ね求める、その時に主イエス・キリストの救いを経験した、自分の罪が分かった、あなたの前に悔い改めた、そして私はその悲惨な状況から私は救い出されたのだ、このことがまず第一のことであります。悪い時代に生きるときに手っ取り早くノウハウを、ハウツーものを勉強することではありません。私はどのような悲惨なところから救われたのか、そして今どのような救いの恵みに預かっているのか、このことを知っておくことが、賢い人のように歩んでいるかどうかを知っていることであります。今日のテキストの言葉を見ますと、今読みましたように、そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうか、よくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからですと書いている、このところをテキストとして選びました。 ここの最初のところでそういうわけですからというのはもちろんこの前があったということであります。その箇所ですね、五章の八節の言葉を前に示しました。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主イエスにあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。私たちは賢く歩むということは光の子供らしく歩むということであります。私たちは賢く歩む、すなわちそれは自分は光の子供として歩んでいるかどうか、そのことがまず、悪い時代を生きる第一歩であります。ハウツーものに走ってはいけません。ですから私はイエス様によってあのところから救われた。あなた方の切り出された岩、掘り出された穴を見よ。そのところを私たちは見つめなければなりません。この賢い人は自分が何のために生きているのか、なぜ私は救われたのかを、その使命をはっきりと知っている人のことであります。自分の生きる目的と使命をはっきりと知ることが賢い人の歩みの第一歩なのであります。私が真の神を知る以前の大きな悩みは、どんなに努力をしてもやがて死ぬではないか。死ぬという結論が同じなら、なぜ努力するのだろうか。私は生きる目的と使命がわからなかったのであります。当時の私の生活は、何か楽しいことがないか、何か刺激的なものがないかを探す毎日でありました。ですから毎日が言いようのない虚しさでいっぱいでありました。悪い時代をどう生きるかの最初の答えは、賢い人のように歩むことであると言いました。そのように私は恵みによって、やがて自分自身の内側にある罪の姿を知り、その罪を許して、全知全能、全宇宙を作られた創造主なる神をイエス様を通して知ることができるようになりました。この方に出会った時、私の人生は変わりました。生きる意味と使命が分かったのであります。賢く生きる、光の子供らしく歩むことの意味が、その時初めて分かったのであります。私たちは、この五章の八節、今スライドで前に示してありますように、あなた方は以前は暗闇でしたがと書いてあります。私たちは暗闇の中にいたということではありません。私たち自身が暗闇そのものであったと書いてあります。主イエス様を知らなければ、まことの神がどのようなお方であるかが分からないわけです。ですからこの世に存在している意味も、人生の価値も見出すことができなかったわけであります。それが私たちが光の中に歩む前の姿であります。そのようなイエス様、救い主イエス様を知らない時の私たちの状態を、聖書は神の前に死んでいたと述べています。今前にエペソ人への手紙の前半の2章の1節から3節、実はこの私たちが切り出された岩、掘り出された穴はこのような状態でありました。2章の1節から3節まで今ゆっくりとお読みいたします。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、 その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。この通りであります。あなた方は自分の罪過と罪の中に死んでいた。私はいつも罪の咎めを感じていました。罪過というのは咎めですね。そしてそれをどうしても逃れることのできない自分自身は、中にある罪、この中に実は死んでいた。私はそのようなものでありました。しかし私は神の御子イエス様を信じることによって、全能の神、創造主である神を知ることができました。御子イエス様は私たちの罪を完全に許し、罪によって見えなくなっている真の神を見えるようにしてくださったわけであります。その時から私は光の子のように、光の子として歩む一歩が始まりました。もちろん闇の力は侮れないものであります。何度も私を元の世界に引き戻ろうといたしますけれども、御霊は、救い主はキリストである、あなたのうちには新しい人格が形成されていく、正しく生きようと思う、清い心を持つ、そのような人生が始まっていると絶えず私を励ましてきてくださったのであります。そして私がそれまで見えなかったこの宇宙の創造主、その父なる神をイエス様を通して見えるものとして私たちに示してくださった、そのことが分かったのであります。神が分かったのであります。その時に私の内側に一人でありましたけれども、今まで経験することのできなかったような喜びが湧き上がってきました。そのことを今も覚えております。ヨハネの14章の6節7節にこう書いてあります。ヨハネの福音書14章6節7節、イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。あなた方はもし私を知っていたなら父をも知っていたはずです。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。イエス様が弟子たちに言われた言葉であります。この15節、今日のテキストの15節の賢い人のように歩むこと、光の子供としてよくよく注意して歩むことが悪い時代を歩む第一歩なのであります。もう一度このイザヤ書の51章の1節と今日のテキストとを読んでみたいと思います。イザヤ書51章の1節、義を追い求める者、主を尋ね求める者よ、私に聞け。あなた方の切り出された岩、掘り出された穴を見よ。今日のテキストの5章15節、そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。皆様の祝福をお祈りいたします。